キャッチザドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師陽気大成さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
です
はい、
ということで、
はい、
今年も終わるね
もうあっという間に12月ですよ。
いや本当にねこの放送でもってね、もう次は来年と、はい、
もう来年です、ね、はい、23年ですから
そうですね、2022年が終わるというね、
はい、
この放送をお聞きくださってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、ずっとですね、このオンダリクさんのね、うん、作品を取り上げさせていただいて、
はい、
先月は確かね、このまとめというかね、
あの、ね、
オンダリクさん作品の一番の陽気の大好きポイントみたいなね、感じで語らせていただいたと思うんですけど、
はい、
はい、今回ですね、
はい、
実は、地味に取り上げてなかった、
うん、
チョコレートコスモス、これ最後にしようと思ってるんですけど、うんう
ん、おついに完結、
はい、ついに完結、
はい、
まさかの最後の完結の登場人物が、
うん、はい、
梶山辰巳、
え
誰だったっけみたいな、
誰だったっけ
みたいな、ね、
あ
検索してもね、なんか主人公級の名前に出てこないんだよね。
うん、来なかった、うん、ね、ピンときてない、
ピンときてないですよね、はい、あれですよ、脚本の卵というか、
あの劇団の台本を作ってた先輩、
そう、あの人ですよ。
あ、思い出した。
あの人を最後にピックアップしようかなと、
はい、まさかの最あのチョコレートコスモス最終回で、
はい、はい、そうなんですよねアスカちゃんでもなく、
はい、はい、
京子ちゃんでもなく、
はい、
はい、
意外な、まさかの、は
い、まさかの梶山辰巳、
はい、
というテーマでお送りをしていきたいと思います。
それではよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。
ではまずは1曲お聴きください。どうぞ。
はい、というわけでですね、本日のテーマは梶山辰巳、うん、名前だけ言われてもわかんねえよっていう感じだと思うんですけど、
そうですね、なんかまあ印象的にはいい先輩だな、なんかこう、うん、全体見てくれてるなみたいな、そんな印象の方です、うん、私の中で。
いやもうね、うん、佐々木飛鳥がようだとすると彼は陰の仕事やってますよね。
あ、うん、本当縁の下の力持ちみたいな。
そう、うん、彼があの審査の時に、
はい、
ここに佐々木飛鳥がいます、こいつ出ますからってもし言わなかったとしたら、
はい、
彼女はその最後のエンディングを迎えられたんだろうかって話じゃないですか。
そうですよ、
はい、
まさにきっかけを作ってくれた人。
そう、もう実はもう全ての手柄を握ってる人。
そんなに目立ってないと思ってたけど、
そうなんですよ実は彼に集約されてるっていうね、でこう彼のあり方からね、はい、最後この彩り豊かなね、
うんうんうん、
人生をこう過ごしていくための秘訣をまたね、
はい、
お伝えをしたいなというふうに思ってるんですけど、
うんうん、はい、
彼ね、
うん、
叫んだじゃないですか、ここに佐々木飛鳥います、
はい、
もうこいつ出ますからっつって、
うん、
これ言ってる時って、
はい、
彼の中に、うん、やばいこんなところで叫んだらおかしいやつだと思われるとか、
うん、
なんかえ変な人に思われたらどうしようとか、
うんうん、
え頭おかしいやつだと思われる、ええー、みたいな、
うん、
なんかそんな気持ちってあったと思います？
いや、ないと思います、
ね、
だって読んでても本当、あ、もう今しかないみたいな感じのタイミングだったんで、そんな余計なことは、
ね、
うん、
言わないじゃないですか、
はい、
もう必死、
必死、
人のためにあんなに必死になれる、
うん
ね、そのあり方、
はい、
もうまさに、
はい、
なんでしょうね、彩り豊かな伝道師と言えるんじゃないかなと思ってまして、
はい、
こういう言葉があるんですよね、
うんうん、
己を尊ぶの極は、
はい、
捧げるにある、
己を尊ぶの極っていうのは極みっていう字ですかね。
そうですね。
極み、極は捧げるにある。
そう、自分を大切にするっていうのは、はい、なんかこう自分のことだけ考えましょうとか、自分がまず喜びましょうみたいな感じに思われるんですけど、うんうん、
はい、
自分を最も尊ぶっていうことは、
うん
うん、もう自分を捧げるっていうことにあるんだよ。
ほうほうほうほう。
で、まあ、あのこの言葉は僕は今あの参加させていただいている倫理の、
うんうんうん、
あの法人会っていうところがあるんですけど、そこの言葉ではあるんですけど、うん、僕実はあの年末テレビ出るんですよ。年末っていうか12月25、
クリスマスに、
はい、クリスマス
すごい
にテレビ出るんですけど、そのテレビで、はい、あ、12月25日18時15分から、
テレビ局は
東京 MX、
はい、はい、皆さん見てください、
出るんで、はい、見てくださいって感じなんですけど、
うん、
そのねテレビで、仕事手帳っていう番組で、
はい、
あのインタビューというか、うんうん、15分僕のドキュメンタリー番組が、
へえ、すごい、
流れるんですけど、そこで実はその倫理でね、あの教えてもらう前に実は自分の口から、
うん、
あのその仕事とはみたいなんで、うんうん、こう捧げるみたいな話を
されてたんですね。
してたんですよね、はい、で、あ、なんか一緒だなと思って、うんうんうん、なんかそういうのを学びを聞いてたりはしたんですけど、
はい、
やっぱりですね、うん、人は自分一人の幸せのために、
はい、
なんだろうな、なんか好き勝手するよりも、
うんうん、
自分を全て捧げ切るというか、
はい、
うん、それができることが本当の幸せなんだなって感じるんですよ。
捧げる方がですか？
そうです、そうです。なんかその時って、なんか自己犠牲っていう感覚と全然違くて、
うんうんうん、
なんか自分が相手に入っていくっていうか、自分と相手が一心同体みたいな感覚、うんうんうんうん、なんか捧げるっていうなんかこう自己犠牲っぽくこう、
まあ、ちょっと ね聞こえちゃいますよね。
聞こえちゃうと思うんですけど、うん、そうじゃなくてなんか変な言い方ですけど、こう魂ごと相手に入っちゃうじゃないけど、なんかこのアスカちゃんいますって言った時って、なんかこうアスカちゃんを立たしてやるためにとか考えてなかったと思うんですよね、
うんうんうん、
もうとにかくなんかむしろ自分はアスカだぐらいな、
あ、うん、なるほど、
俺ここで言わなきゃみたいな、
はいはいはい、
時ってもうなんかどう思われるかとか関係なく、うん、自分がもう相手に入っちゃってて、
はい、
でその相手に入ってる自分ごとうわーってこうなんだろうな、あ、上がっちゃうっていうか、うんうん、相手に入ってる自分ごと魂ごと上げちゃうみたいな、相手を上げちゃうみたいな感覚、なのでなんか自分のことをどうとかって考えてる余裕がない。
そうか、
うん、
自分のことっていうところの余裕がない、考えてる余裕はないんですね。
そう、これ実は僕セッションの時もこの、心構えでやってて、
はい、
セッションの時ってなんか相手の話を聞いてとか、まあ、こう言うことを言ったりとか、
うん
まあ、時には厳しいことを言ったりとか、
うん、
なんかこう言われたくないことを言ったりするんですけど、
うんうん、
なんかその時ってあ、こんなきつい口調で言って嫌われたらどうしようとか考えてる余裕ないんですよ。
そうか、
うん、
なんかないのか、
この子のためにとか、
ね、はい、
なんつうんだろうな、本当に、うん、この人にこれ言って自分嫌われたらどうしようって自分のにベクトル向けてるほど余裕がないから、
そっか、
うん、もう言っちゃってるみたいな
へ、
うん、感じで、
うん、
でなんかそのおかげか分かんないけど本当にたくさんのクライアントさんに慕っていただいて、はい、なんかこう陽気さんなんかできることないですかっていう風におっしゃっていただける、
慕ってくれるんですね。
そうなんですよね、うん、っていう状況は作れてる
ん
ですよね、
うんうんうん
うん、でこれってなんかこの人に嫌われたらどうしようみたいなベクトルがないからできてんだなって思ってて、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、
なんかその自分を気にするっていうエネルギーを全部相手に注ぐ、
うんうんうんうん、
もう本当に己を捧げるっていうか
極みですからね。
そうそうそうそうそう、うん、なんかもう相手と一心同体になることなんですよね、感覚的には。
一心同体になってもう相手がもう上に上がるのであれば自分も一緒に上がっていくぜっていう、
そうそうそう、
その感覚、
そうね、っていうか、まあ、自分と相手の境界線がなくなるっていうか、
なくなっちゃう、
うん、いう感じなんですよね。
もう自分ごとになってる。
そうそうそう、完全に自分ごとになって、でそれがすごい心地がいいんですよね。
うん、
だから相手を上げるからとかってそういうなんか理由がある世界じゃなくて、なんかもう一個上の世界っていうか、
うん、
いう感じがあって、なんかこう己を本当にこう捧げ切る ことによって相手がこう上がっていく。でそれがすごい心地いいし、なんか自分事としても気持ちいいし、はい、なんか本当になんだろうな、まあ、僕はそのコーチ養成講座とかやってるので、その相手に対してなんかその自分を気にするような余力を持つなと、もうちゃんと捧げ切れと、エネルギーを集中しきりなさいみたいなことを、まあ、しっかりこうお伝えをしてるんですよね。プロとしてそれはなんだろうな、プロのセッショニストとして、プロのコーチとしてはそれをやった方がいいんじゃないかなっていうのは個人的には思ってます。
なるほどな。なんかやっぱりこうね、ちょっと何かしらのアドバイス求められたりとか、あと立場的になんかそういうの言わなきゃいけない上司ポジションと先輩ポジションとかっていう時に、やっぱこの言葉使うと傷つけちゃうかなとかいろいろ考えて言ってると、本筋とちょっとずれてるなっていうね。そう
なんかなんだろうな、オブラートに包みすぎて何言いたいか分かんないみたいな。そ
うで結果伝わってない気がするで終わるこの時間の無駄さみたいな、っていうところを自分のことを考えちゃって、自分の保身ある種、
そう
を考えちゃってるから伝わりきらずに、なんかお互いよく悶々とした状態で解散しちゃうっていう、
そう
悪循環ですね。
ってなるので
なっちゃう。
それってなんか捧げきれてないから、思いっきりいけてないからっていうのがあるなっていう感じしてて、なんかこうなんだろうな、飛び込むとき、なんか水泳とかで飛び込むときとかも、なんかこうビビりながら腰引きながらえーって飛び込むと、かえって痛かったりとか、なんか水鼻に入ってきたりとかあるじゃないですか。でもなんか思い切っていくと案外こうスムーズにいけたりとか、あとあのジェットコースター、あれ怖くない方法知ってます？
わかんない、知らないです
ジェットコースターって、やばいやばい落ちるって言って抵抗しながら落ちるとすっごいこうふわっていうのこう重力のこう反発にあるっていうかいう感じなんですけど、
あのふわってあのフィーっていうあの感じですね。
そうなるんですけど、もうむしろ自分からこう落ちに行くっていうか、前のめりでこう坂前重心かけるとそんなふわってしないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。僕だからジェットコースターあんま好きじゃないけど、
あ
の乗るお付き合いで乗るとかあるじゃないですか。そういう時はもう必ず前に体重かけるんですよね、
わざと。
でそうするとなんか一見マシそうなんだけど、そうじゃなくて抵抗する方がマシから。
そうか、抵抗、そうか、そうですね。なんか抵抗するとなんか倍感じるような気がしました今。
だからエネルギーを自分に残しちゃうと、それをこう感じて相手に対してエネルギーの伝え方も中途半端になるし、なんかこうとろうに終わる感があるんですけど、相手に捧げ切るって決めると、自分の全エネルギー、ボディ、魂をこう全部相手にフォーカスするから、なんかこうジェットコースターでこう前向いて思いっきりドボンしてる感じにできるから、なんか相手にもちゃんと伝わるし、なんか結果傷つけないというか、傷つけたとしても、それはなんか本当に相手のためになるっていうか、ターニングポイントを作れる
ん
ですよね。僕今まで7000件以上セッションやってきて、このやり方であの逆にトラウマ作っちゃったみたいな事例ないので、
そっか、
その体感覚も大事。こうまっすぐ相手に捧げ切るみたいな、1% も自我を残さない、
そっか。で自我があると、なんかこうやっぱり受け取る側もそれを感じて、あの自分のため、でしょどうせみたいなのがもしかすると伝わっちゃうかもしれないですね。全部ってなってくると、あ、この人私のことを本当に考えてここまで言ってくれてるんだなっていう、その厳しい言葉言ってくれたことも本当ありがたいなみたいな、そういう感じですね。
そう
ある、そういうの。
そう
ある。
だからなんかそう厳しい言葉を言ってるつもりもないみたいなぐらいまで入っちゃうっていうか、
あ、そっか、そう、思わないってことですね。
そうもうなんか真剣すぎてみたいな、なんかそういうレベルまで、でいきなりって難しいとは思うんですけど、なんかこういう考え方を身につけていただいて、もしなんか少しでも今人間関係改善したいなとか、人間関係もっと良くしたいなとか、まあリーダーとしてね、もっとこう慕われるリーダーになりたいなとか、っていうことがもしあるのであれば、なんかこう一回相手に集中しきるっていうか、もう自分がなくなるレベルまで集中しきる、むしろ私は目の前の人ですぐらいな、なんかもう魂ごと抜け出して乗り移っちゃうぐらいな感じの感覚で相手にフォーカスをして、 喋ってみると、うんうんうん、なんかこう使う言葉とかアドバイスだとか、
うんうん、
人間関係そのもの自体が関係性が変わって、はい、よりこう深くなれるかなって感じがするんで、
はい
はい、ぜひそういう感覚でね、
はい、
もう試していただけると。
そうですね、
梶山辰巳のように
辰巳先輩のように
辰巳先輩のように、
はい、
アスカここにいるぜって言うのを。
結果あれも先輩慕われてますもんね。
そうそうそうそうそう、うん、先輩が言ってくれなかったらっていう状況作れてるからね。
はい、
うん、それあれでなんかバカしらけたみたいな声もないしね。
ないし、
うん、
そっか、
うん、
己を尊ぶの曲は捧げるにある。
そうなんですよ、捧げて捧げて、
はい
はい、0% になるまで捧げたら、
うん、
結果的に自己犠牲じゃない世界が待ってるんで、
はい
はい、あの全員に惚れられるっていう。
惚れられていきます。
結果全員に惚れられる、
はい
はい、ぜひそんな現実を作っていただけるかと思います。
はい、ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。どうぞ。この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワンミカエルリリースの提供でお送りしました。はい、ということで、
はい、
今年最後の、
そうですね2022年最後の、はい、放送になりますけれども、いかがでしたでしょうか。
いや、でも改めて本当にその余裕がないぐらい相手に捧げてると、
うん、
やっぱりそれを感じ取った相手からの好意が得られるなっていうのは、
うんうん、
やっぱ多分ね、皆さんもどこかでやったことあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
でやっぱりそれを感じたので、うん、捧げる、
理解関係を超えてね、
うん、
捧げる、
うん、
はい、ぜひそれをね、あの今年の締めくくりとしてお伝えしたいなと、はい、
そうですね、
思ったんでね、
うん、
はい、あのお伝えさせていただいたんですけど、
ありがとうございます。
今年も終わるな。
どうでしたよ、陽輝さん、2022年。
ねえ、なんかもういろんなことが変わった1年だったんですけど、もうとにかく変化変化変化で、うん、まあ、ある意味なんか夢が全部叶ったというか、
あ、すごい、
うん、なんだろうな、昔から持ち続けてた夢が、
うんうんうんうん、
なんかこうほぼほぼ全部叶ってる状態になれたなっていう感じがしてて、
う
ん、
そうですね、う
ん、なんか引っ越しもしたし、
はい、
それこそ今度曲を、
うんうん、
まあ、今月か来月に出すんですけど、
はい、あ、すごい、
そう、名前は滝方ハルトっていうアーティスト名で出しますけど、はい、そんな名前でね、
はい、
実はアーティスト活動を始めてまして、
うんうんうんうん、
でようやく1曲目ができて、
うん、
はい、今月か来月、
はい、
iTunes とかでねリリースできるように。
聞けるんですか、はい、買えるんですか。
そうなんです、
すごい
っていう準備を今やってて、
うんうん、
まあ、ほぼほぼ実現できるかなっていう形になって
ます。そうですね、そこまで来てたら。
そうです、そうです。なので、まあ、本当に何だろうな、夢が叶った1年だったなっていう感じもするし、
はい、
まあ、実は今いろんなお話もいただいてまして、
うん、
来年はよりその自分の夢を超えた、想像を超えたこうステージというか、
はい、
いろんな方とコラボとかしながら、
はい、うんうん、
より飛躍していくんだろうななんていうことをこう感じながら。
すごいですね、うんうんうん、なんかもうよりなんだろう、世の中に出ていくというか、いろんな人と関わりをもっと広く持っていくような、
うんうんうん、
そんな2023年に、
そうですね、なるかなっていう感じはしてますね。
へー、
うん、まあ、なので、うん、この、ね、番組も、まあ、小説を、
はい、
まあ、主にこのオンダリクさんの作品を取り上げさせていただいて、
うんうんうん、
ほぼほぼやらせていただいてきて、
は
い、
そうですね、
もう今あれですか、3年ぐらい
ね
経ちましたけど、
はい、
まあ、4年目に入るのかな、
うん、そうですね、4年目になってきますね、うん、
なってきますね、
うん、
はい、では、ちょっとね、はい、ゲストをね、
呼
ぶ頻度を増やそうかなと。
おー、
でこの番組のテーマである彩り豊かな人生ですね、はい、うんうん、を歩んでらっしゃるなと、陽輝が思っている方々をですね、順番にこうゲストで、呼ばせていただく頻度を増やしながら、
はい
はい、実際のその生のお声をね、伺いながら、その彩り豊かな人生を歩むコツをこのラジオを通じて引き続きお伝えさせていただければなと はい、思ってますので、2023年はそんなね、いろんな方々との関わりが増える1年になるかなと思いますので、そちらの番組もお楽しみに
引き続き、はい、ですね、
はい、
いやでも本当確かにその実践して今その陽気さんがね彩り豊かな人生歩んでるって思えてる方々の言葉っていうのはやっぱ生でね、
そうそうそうそう、
聞くとよりパワーがあると思うので、
うん、もうまさにね事実は小説よりきなりなんですよ
そうですね、
うんうん、小説よりきなりなんですよ本当に。自分とか自分の周りの人たちに起こってる反応とかいろいろ見てくると、
うんうん、
もう本当に小説よりきなり
きなり
なんです。もう奇妙で面白い、うん、現実ほど面白いもんないなって思うからまあだからかな、なんかゲームとかもやらなくなったし、
あ
なんかね
もう他に娯楽を求める必要がなくなったんですね。
だって現実が娯楽だもん
ということで2023年はそんな、
はい、
ね、木がたくさん聞ける番組になっていくということで、
はいはい、なっていくので、
よろしくお願いします。
ぜひぜひ来年もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、
番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。川崎 FM のホームページにありますリクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフと書きの上お送りください。次回の放送はなんと1月3日火曜日、
新年明けてるね、
明けてるね、
はい、
はい、12時30分にまたお会いしましょう。
はい、ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。そして良いお年を。
お年を。
ではでは。